それでは聖書を朗読させていただきます。新約聖書ヨハネの手紙第15章10節から21節をお開けください。神の子を信じる人は自分のうちにその証があり、神を信じない人は神が御子についてなさった証を信じていないため、神を偽り者にしてしまっています。その証とは、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子と結ばれている人にはこの命があり、神の子と結ばれていない人にはこの命がありません。神の子の名を信じているあなた方にこれらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということが分かるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることも分かります。死に至らない罪を犯している兄弟を見たら、その人のために神に願いなさい。そうすれば神はその人に命をお与えになります。これは死に至らない罪を犯している人々の場合です。死に至る罪があります。これについては神に願うようにとは言いません。不義はすべて罪です。しかし死に至らない罪もあります。私たちは知っています。すべて神から生まれたものは罪を犯しません。神からお生まれになった方がその人を守ってくださり、悪いものは手を触れることができません。私たちは知っています。私たちは神に属するものですが、この世全体が悪いものの支配下にあるのです。私たちは知っています。神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命です。子たちよ、偶像を避けなさい。それでは中西京子牧師よりお説教していただきます。タイトルは真実の方は閉ざしている。
最近はスマートフォンを使って気軽に物品の売買をする人が多くなりました。その手軽さは良いのですが、規制される事故を結構な人が見落とし、違反件数の増加も指摘されるところです。コロナ禍の中、ひととき、マスクやアルコール消毒液などの販売が規制されたのも記憶に新しいと思います。売る側は法律違反を犯さないためにも、商標法違反をしていないかなど関連する法律を押さえておく必要があります。専門家がよく言うように、そのような法律を知らなかったでは済まされないからです。ところで、私たちは商売に直接携わっていなかったとしても、生活全般が法律と密接に関わっていることに気づくこともあるかと思います。例えば教会のことで言いますと、礼拝で使用する賛美歌などは著作権があります。ですから、その賛美歌をコピーした際に、その使用目的によっては著作権侵害にあたります。そのことは大方がの人が知っていても、普段深く考える機会は少ないでしょう。 クリスチャンの間でもここは不誠実になりがちな点かもしれません。私たちから見れば賛美歌を販売する出版社も同じクリスチャン団体なのだからいいじゃないかということは通用しません。特に著作権の侵害者が法人の場合、懲罰がより重くなりますので、我々もうっかりという言い訳がないようにしたいと思います。教会は何にも増してキリストが中心であり、神様が私たちに何をなしてくださったのか見聞きするところです。教会が神において法律や契約の上に成り立っている観点を持つことも私たちは必要でしょう。教会の中心であるキリストは十字架で血を流されました。その犠牲によって私たちに永遠の命を与えられました。これは神様が私たち人間の罪を放置せず許しを示した事実です。すなわちキリストを信じる者は神様から無償の愛を受け、言うなれば神様との法的な意味での家族関係にあるのです。つまり素晴らしい契約関係に私たちが置かれていることなのです。このように神の子キリストが十字架で神様の本気を見せてくださった真理の認識が私たちのうちにあります。ところがヨハネは13節で、あなた方に永遠の命を得ていることを悟らせたいからだと教会に集う人たちすべてに述べているのです。すでに洗礼を受けている信者の立場からすれば、永遠の命が与えられていることはよく承知しておりますと応答したいところでしょう。キリストの名によって祈り願うことなど、信者である人たちなどは習慣化していることかもしれません。そしてヨハネは日常の罪の問題に触れます。18節では、すべて神から生まれた者は罪を犯しませんと述べられます。16から17節で罪のことが触れられるように、クリスチャンが全く罪を犯さないことはありえません。むしろこの訳からは罪を犯し続けませんと述べていると解釈されるでしょう。ヨハネはこの手紙全体の中で罪や永遠の命のことなど繰り返し語っています。それはこの手紙を締めるにあたって2個イエス・キリストに対する正しい認識をクリスチャンの人にも今一度所有してもらいたいからです。私たちがイエス・キリストとの関わりを認識するのはどのような時であったでしょうか。心や体の病気、さまざまな人間関係のこじれ、生活に関わる苦難、生き死にに関わる問題、あるいは不思議な出来事などさまざまでしょう。きっかけは人それぞれです。それらはキリストとの関わりにおいてはきっかけの息を出ない間接的なものです。きっかけはきっかけに過ぎないのです。そのきっかけのところに信仰者はずっと留まっていることはなく、信仰の導きに従えばそこから 進んでいくからです。何らかの信仰の発展があるからです。困難の中でキリストが私たちに示された時、私たちはキリストに何を期待したでしょうか。最初はその困難の直接解決を望むでしょう。けれども願ったからとてその問題が直接解決するとは限らないものです。多くの人たちが、クリスチャンがそれを経験で知っていると思います。その困難を抱えながら生きていくことの方が多いかもしれません。それはクリスチャンの人たちも同じです。少し遠回しになってしまいましたが、要するに我々人間が考え抱く目先の望みはその望み通りにならないことが多いものです。それで病気も癒されない、問題が解決されないとがっかりして、キリストの名にひととき触れても離れていってしまう人もいます。しかし我々が神の御心にかなうことを願うならば、何事でも聞き入れてくださると明言されています。この神の御心とは人間から出た発想ではありません。ですが私たちはキリストを救い主と信じて、なお自分の願い事を神様の御心だと思い込んで祈ることも時にはあります。私自身、他の人が聞けば明らかに個人的な願いを叶えてほしくって一心に祈っていた時期もありました。それは私自身に対しては神の御心ではなかったのでしょう。それは叶えられませんでした。私たちが普段祈るとき、神の御心であるならばと付け加えることは、神様の御前において祈りの原点に戻される言葉であると思います。神様がそれぞれにおいて賜物、才能とそれに見合う務めを与えていることを認めるからです。個人的な願いや祈りは当然ありますし、それは否定されるものではないと思います。しかしそれは個人的な領域であり、ヨハネがここで述べる神の御心にかなうこととは区別されます。究極的には神の御心とは、我々人間が永遠の命を与えられていることを知ることです。私たちが永遠の命を得させられていることを知って生きる生き方をすることが神様の御心にかなうことなのです。私たちがキリストを知らされたきっかけや私たち個々の生活や願いは異なっていましても、目指すべき方向はキリストに向けて一致しているのです。ではこの世で生きている我々にキリストはどのように現実的に関わっていると言えるのでしょう。私たちはキリストを信じて聖書の御言葉に触れていても、自分自身からなんとなく有利していると感じている方もいらっしゃるかもしれません。キリストを信じて永遠の命を喜び、 天国行きの切符をいただいているにもかかわらず、私たちの心は信仰によって定まるまで違う方向に目をそらしたり揺れたりするものです。信仰の歩みが遅いとか早いとか、そういうことは問題ではありません。紆余曲折あっても、キリストに呼び戻されて帰ってきたことは幸いです。キリストによって私たちの心が定まるとき、自分のことを中心にしていたのが、隣人など他の人のことをも祈るようになってくるものです。私たち自身の願いが祈りにつなげられるのは、キリストがいるおかげです。私たちの祈りが叶うかどうかは神様の御心次第であるのに、15節の後半に神に願ったことはすでに叶えられていることもわかりますと言われます。ヨハネが強気に出た発言ではありません。かつてキリストの弟子たちが、私の名によって祈りなさいとイエス様からお勧めされたことの中にすでに答えが出ているのです。自らお勧めしたキリストはどういうお方でしょうか。この方は私たち人間の罪のために、人間の代わりに十字架に死に、そしてよみがえった方です。神様の領域である私たちの生き死にに直接携わることによって、我々人間が天の御国に入る道を開いてくださったのです。私たちの魂が叫び求める究極的な願いをキリストによって、キリストは叶えてくださったのです。神の御心にかなう私たちの祈りは、キリストが私たちのために何をしてくださったか覚えつつ願う祈りです。それを受けて16から17節は、教会に集う兄弟姉妹同士の祈りについても述べられているのです。ここでは死に至らない罪と死に至る罪があることが言われます。お読みいただいて分かりにくいと感じたと思いますが、実はこの内訳は明確ではありません。そうかといって、旧約聖書のレビ記にある死刑に相当する項目の罪の具体的な区分をそのまま当てはめることはできません。しかしながら、いずれもキリストを通した解釈が成り立つことができます。そうしますと、死に至らない罪というのは病気のことだと考えられます。新約聖書のヤコブの手紙には、病気が癒されるように互いに罪を告白し互いのために祈りなさいと言われている箇所があります。ユダヤ人は当時、その人の病気の原因に何らかの罪の責任があるからだと考えられていました。しかしキリストが汚れに相当する病人に手を当てて癒し、汚れからすっかり清められた、その御業は多くの人たちが聞くところです。癒された人は清められ無罪放免となって、家族など 社会の共同体に戻っていくのです。現代は病気については医学的見地から判断しますので、私たちは実際に病気を罪に直結させる必要はありません。ただ聖書が示すのは、このキリストが罪とされていた病気に取り組み癒しを与えたことから、キリストの名による罪の許しの祈りへとつなげられていることです。そのことは私たちも大いに注目することです。病気の苦しみや死と隣り合わせのどん底にいるところに、キリストの十字架と祈りもあるからです。次に、死に至る罪については神に願うようにお勧めはしないと明言されます。死に至る罪とは、キリストの名におけるその真理を認識した後も故意に罪を犯し続けることです。不義は罪であると言われますが、不正や不法の意味と同列に置かれます。言うなれば、キリストを知りつつ故意に罪を犯し続けることは不法行為に相当する罪だというのです。うっかりしていた、知らなかったでは通用しないのです。キリスト者に対してそのようにあえてこのお手紙は言っているところがミソなのですが、どういうことであるのかと言い換えますと、我々はキリストの真実のうちに誠実に生きているのかと改めて本気で問われているのです。なぜかというと、この世の中は悪い人間の支配下にあり、その中で私たちは生きなければならないからです。キリストを信じながら永遠の命が与えられている恵みを軽く見てはいないでしょうか。命を与えるキリストよりも偶像の方をうっかり大事に抱え込んでいないでしょうか。偶像は多岐にわたりますし、厄介なことに私たちの心の中に居場所を求め鎮座してきます。このように死に至る罪は永遠の命を与える神の御心と正反対のところに位置づけられます。私たちが自分自身や教会の兄弟姉妹のうちにある偶像のことのためにうっかり神に願い求めることがあるとしたら、それは丘と違いなのです。私たちはキリストを通して神様の真理のうちに生きていることを知らされます。信じる人は皆神の子とせられます。私たちはキリストを承認するだけにとどまらず、キリストを我が身に帯び霊的に所有する生き方へと招かれているのです。お祈りをいたします。天の父なる御神様、あなたの大いなる御業により御子キリストを使わしてくださいました。キリストの十字架により私たちの罪が許され永遠の命を与えてくださいました。このことにただ感謝するばかりであります。キリストにおける 恵みにふさわしく生きられますように、どうか信仰を整えさせてください。私たちの心の中にある偶像を一切払拭してください。キリストの栄光のみが表されますように、この身を清めてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
Sim.